しました。ゲスト、ティーズカラーの皆さんです。ようこそ。
こんにちは。
昨日とちょっと違って大人の雰囲気なんですけれどもね、時間の冒頭で、あの古式ゆかしい楽器をたくさん使ってその音色を聞かせてくれる皆さんなんですよなんて紹介したんですが、じゃあ実際にちょっと自己紹介からいきたいと思います。今日は3人、本当は4人のメンバーなんですが、3人の皆さん来てくださっています。それではどうぞ。
はい、ティーズカラーのバンマスをやっております、中田泰造です。
バンマス、バンマス楽器は、
あの私は、雅楽で使います笙っていう楽器、それと、楽琵琶という琵琶はいろいろ種類があるんですけど、はい、特に雅楽で使う琵琶のことを楽琵琶と言うんですけども、
楽っていうのは音楽の楽です。はい、
その楽琵琶と、アコースティックギターを担当してます。
何でもやりますね。
なんかねすごいのか何でもやなのかが
楽器運びも
楽器運びから
力持ち
チラシのデザインから全部やってます。
あ、そうですか。はい、まず中田泰造さんです。続いて、
失礼しました。
今日はこう言ってんですね、
ボーカルの浜根です。
はい、
楽器としては琴を弾きながら歌ってます。
すごい、見たことない。
あ、そうですか。割とね、本当は昔の古典なんかだと三味線と琴と一緒に弾きながら歌うっていう形が多いんですけれども、
あ、そうですか。
今どうしてもあのホテルとかでね琴を弾いてたりするのを見ても、琴だけ弾いて歌はまあ邪魔にならないようにやめといてくださいっていう形は多いですね。
あ、そうなんですか。はい、あの歯歌とかね小歌とかだとお三味線弾きながら、あのいい声聞かせてくださるっていう方はいらっしゃいますけど、私も琴弾きながら歌ってるっていうのは
そうですね
ないかな。
本当はみんなやるのに、あの表には出ていかないっていう感じはありますね。
そうですか。もったいないですよね。
そうですね、もっと歌っていきたいなって思ってます。
はい、今日はじゃあじっくり聞かせていただきたいと思いますが、はい、続いて、
はい、メロディカ担当の坂本です。
坂本さんです。メロディカなんですよね。
はい、そうです。
あの邦楽器ではない唯一の、
そうです ね、
はい、
唯一あのイレギュラーな楽器でやらせてもらってます。
はい、そうですか。随分あのなんていうんですか、邦楽の楽器の中にポンとメロディカが入って
そうですね、
それでもこう調和されるっていうのが不思議な魅力。
そうですね、僕も初めはメロディカバンドを作った時には全然考えてなかったんですけど、なんかそもそも邦楽器でそのポピュラーをやってるっていうことがちょっといびつな、いびつですよね、その存在としてはあんまりないっていうか。
そうですね、でオリジナルって感じ。
そこにそのメロディカっていう、まあ、これ簡単に言うとあのピアニカ鍵盤ハーモニカって言われてる楽器なんですけども、まあ、それの存在自体もいびつじゃないかと、じゃあいびつなものにいびつなものを取り入れてみようっていうちょっとこう気をてらった部分もあったんですけど、あの実際やってみたらこの笙っていう楽器とメロディカっていうのは非常に音が似ているっていうか本質的に同じような、楽器としての原理を持ってて、だから意外に綺麗にはまったんで、だから坂本ちゃんも初めはなんかゲストのようにして入ってくれてたんですけど、いつの間にかメンバーで固定したっていう感じですね。
あ、そうですか。なんか繊細さっていう面ではすごく通じ合うものがあるかもしれませんね。またメロディカってね、皆さん一回は絶対
そうですね、
吹いて弾いたことがある、
誰もが一度はやってるはずですよね。
でもこれが同じ楽器な、同じってまあメロディカとピアニカは違いますけど、でも同じ鍵盤ハーモニカなのにここまでっていう風に驚かれる方多いですよね。
あ、素朴な身近な楽器だけれども、坂本さんの手にかかってしまうと、
料理人さん
そうですか。さて、ティーズカラーの皆さん、4月1日にエイプリルフールですが、
はい、
この日にマンダラ2でライブがあるんですよね。
はい、そうです。
はい、もう活動は吉祥寺周辺が多いんですということでしたが、
そうですね、ほとんどあの、ティーズカラーのファーストライブ自体からもうマンダラ2でやってまして、
あ、で、そうですか。
他にやるって言っても結局あのスターパインズカフェでやったりとかっていう、なんかあんまり吉祥寺近辺から出ようとしてないのもあるんですけど出ていけないっていうのもあってなんか基本的にはもうこの吉祥寺周辺が主な活動場所になってますね。
主なテリトリーでいらっしゃるわけですよね。はい、メンバー組まれたのが97年。
そうですね、
ファーストライブは
ファーストライブもマンダラ2から、ちょうど2年前か、1月、2年前の1月
冬ですね。
冬ですね。
あ、そうですか。
結成してからやっぱ曲変えたりなんだりで半年ぐらい期間があって、それで初めてやろうかって言った時に まあ、マンダラ2で、うん、まあなんかありがたかったですよね。マンダラ2って言ったら割とステータス系のライブハウスで、うん、そんなポット作って半年だよっていうので出してもらえると思ってなかったんで、うん、なんか出してもらえて非常に嬉しかった記憶がありますね。
そうですか。じゃあですね、早速一曲聴かせていただきたいと思うんですが、はい、まず一曲目、はい、
ティーズカラーとしては処女作になるんですけれども、まあ、ボーカルのゆかちゃんが、
はい、詞を書きました。これ詞書いたのね、初めてなんですよ。
そうですか。
はい、はい、
で、まあ、私が作曲と編曲、ちょっと詞を生かそうっていうコンセプトで、うん、書いた曲です。
はい、それでは淡雪の歌どうぞ。ティーズカラーで淡雪聞いていただきました、CD イブニングポエムから今日は何曲か聞いていただきたいと思うんですが、です、ね、まずこちらは初めて作詞されたんですか。
そうなんです。
そうですか、
まあ、曲をね作っていくうちになんか書いてよって言われて、うん、 何に書けばいいのって何でもいいからって言ってでまだでも何でもいいからって言いつつやっぱりアンビエントにしてくれっていう注文はつくんですよ。
ど
こが何でもいいのかなって思ったんですけど、うん、でもそれで書いてみたら、あ、自分の詩が、まあ中学生ぐらいから女の子って詩書くの好きじゃないですか。あ、まあポロポロと日記のようなものは書いたりはしてたんですけど、こう形、歌のものとして書くのは初めてで、こんなんでいいかなって渡したらこういう曲に化けてくれたのは私はとっても嬉しいですね。
なるほどね。もともとお琴を弾きながら歌を歌うっていうのは古典的な方ではされていたわけですよね。
3曲っていう形で、まあ地唄三絃っていう、私も三味線弾くんですけど、もうある程度になると歌いながら弾くことが当たり前っていう世界なんですよね。
なるほどね。なんか先ほどもちょっと話したんですが、お琴を弾きながらっていうのはね、
そうですね、やっぱり
斬新かなと思いますが、
難しいですね。どっちに比重を置くかっていうのが違って、ね、もう古典の場合だと 50-50 なんですけど、これやりだしてから、あ、歌にもっとそうですね、今なんか 8-2 ぐらいの割合で歌の方に意識向けないといけないなって思ってます。
うん、なるほど。皆さんは曲作りはどのような担当で？
いや、特に担当っていうのは決まってないんですけど、はい、今現在の比重としてはやっぱゆかちゃんの作詞、はい、で僕は作曲、
はい、
で、まあ、主に坂本ちゃんが編曲をやるっていうようなパターンが今ひな型っていうか一番一般的なんですけど、必ずしもそうじゃなくて僕がもう全部やっちゃう時もありますし、
はい、
まあ、パターンはいろいろあるんですけども。
なるほどなるほど。坂本さんもこのティーズが始まる前から作曲活動みたいなのはされていたわけですよね。さて今日は残念ながら3人のメンバーなんですが、もう一人の帯名さんについてもちょっとご紹介していただこうかな。はい、
そうですね、はい、おそらくティーズの中では僕一番古い付き合いの人なんですけど、今のメンバーの中では、
はいはいはい、
まあ十七弦っていうベース、琴のベースですね。ちょうどバイオリンに対してチェロがあるような感じで、琴に対して十七弦っていう楽器があるんですけれども、うん、
音色的には低い、
低いですね。
はい、
はい、まあ、その楽器を担当してもらうべく、まあ、尾平さんも琴も弾きや三味線も弾きますし、呼吸っていうのも弾く人
なんですけど、本
当に割とマルチプレイヤーが多いですね、邦楽関係は。
そうですね、
何でも屋が当たり前っていう感じで、で他の世界に出ていくとこれだけっていう人って多いじゃないですか、
はいはい、
あ、それはそうだなってこういうのやり始めてからね、うん、感じますね。でも
う
もう本当邦楽界の中にいるときはもうこっちもこっちも琴十七弦三味線呼吸までね、くにちゃんは、あ、帯名さんは呼吸もやりますから、
はい、
もう手一杯ですね。
邦楽とはまたね違う、お国が違う楽器ですよね。
もともとは違うんですけど、その尺八の代わりというか三曲合奏だと琴三味線呼吸っていうパターンもね、
あ、そうなんですか、
ポピュラーなんですよ。
多分呼吸っていうと、まあ、中国だと二胡だとかああいうのに近いんですけど、
ま
あ、あれが日本に入ってきて、その日本の楽器になっちゃったのがあるんですね。呼吸っていう三味線をちっちゃくしたような形の楽器なんですけど、
そうですか、
まあ、あんまり演奏としてはそんなに多くはないんですけど、まあ、彼女はそれなんかもやってるみたいですね。
もともとは一つの楽器だけども、あ、これもやってみたい、これもやってみたいっていうのでバラエティ広がっていくんですか？
というわけじゃなくて、うん、もうやっぱりこう古典芸能の世界ですから、お稽古事で始める方多いんですね、
はい、
まあ、私もそうだったんですけど、はい、そうすると資格を取っていく段階でこれをやってないとお弟子さんに教えられないよっていうことだけやってても、お弟子さんに教えるには三味線をかけてあげなきゃいけない、かけるって合奏するってことなんですけどね、それができなきゃいけないっていう世界なんです。
まあ、そういうバックグラウンドがティーズの皆さんの活動に生きてるわけですよね。今日はなんかすごく新しい発見がいっぱいありそうでこれからも楽しみですが、それでは2曲目聞かせていただきましょう。はい、じゃあ曲紹介を。
はい、これはですね、
はい、
古今和歌集という、まあ、直線和歌集がありまして、
はい、
その中で小野小町がある書かれた歌がありまして、
はい、
まあ、古今和歌集の恋歌っていう巻物からなんですけど、
はい、
その中でその小野小町が書いた三部作に、まあ、僕が作曲をつけて編曲してっていう感じで、これではその先ほど言いました雅楽の楽琵琶っていうのを初めてティーズカラーの中でフューチャーした曲ですね。
はい、
はい、
それではティーズカラーで歌種に。
知りせばさめざらましよ、意図せめて恋しき時は奪
ティーズカラーで歌種にお聞きいただきました。時刻は5時31分を回っています。お聞きの放送は武蔵野 FM です。今日はティーズカラーの皆さんをお迎えして番組進めております。それではここで情報タイムです。後ほど皆さんにはまた40分頃登場していただきましょう。